皆さんハレルヤ。聖なる聖なる聖なる主を称えます。主は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みを注がれる方、憐れみと力に満ちた方です。この方を覚えて御言葉を共に開いてまいりたいと思います。まずですね、共にですね、東日本のために祈りましょう。ここに課題を挙げておりますけれども、皆さん本当に、それぞれにですね、覚えておられる中でお祈りくださればと思います。祈ってまいりましょう。あれでもどうするかにします。天の父様、あなたは私たちの祈りを聞いてくださる方です。またあなたは憐れみ深い方です。日本はまだまだ多くの民がイエス様あなたを信じません。誠の神様あなたを知りません。偶像を拝んでいます。でも主よ、どうぞこの日本を憐れんでください。そしてこの日本を助けてください。この震災の大きな問題からあなたが助け出してください。またその中で主をあなたを知ることができるように助けてください。そのためにまた日本のクリスチャンを用いてください。感謝します。イエス様の名前によってお願いいたします。アーメン。感謝します。ではですね、いつものように聖書の通訳箇所から見ていきたいと思いますけれども、旧約聖書は出エジプト記、そしてレビ記、新約聖書はマタイの福音書となっています。皆さん、出エジプト記と言いますけれども、出エジプト記にはどんなことが書いてあるでしょう。出エジプト記はですね、まずイスラエルがですね、まあイスラエルと呼ばれたヤコブ、そしてその家族ですね、彼らがエジプトに移住したという、そのことから始まるわけですね。移住した者たちがどのような者たちであったか、それは本当にですね、まあヤコブには12人の子供がいましたので、まあ、それだけでもたくさんでありましたけども、まあ、民族と呼ぶほどではない一つの家族でした。大所帯のですね、家族。しかしですね、それがですね、その彼らがそのエジプトの地で増え広がってどのようになっていくのか、そういうこともですね、出エジプト記では見ることができます。神様が祝福された民、神様が祝福されるということはどんなことであるかということをですね、そこで見ることができますね。しかし彼らはそこで迫害されます。エジプトによって苦役に服するようになります。そしてそこからの解放を求め神様に叫ぶ、その時にですね、モーセが登場します。まあ、それもですね、簡単にはいきませんけどね。モーセが自分の力によってしようとするとうまくいきません。しかしですね、神様は年老いたモーセをイスラエルの解放者として立てられます。神はですね、モーセに率いられてエジプトを脱出します。そしてその後ですね、十戒のこの律法が与えられて、十戒を中心とする律法が与えられて、そして契約の箱が作られ、神様の命令のもとですね、そしてモーセの幕屋が作られます。そしてその幕屋に神の臨在が降りるんですね。その幕屋に神様の臨在が現れます。契約の箱が中にあるその幕屋の上に神様の臨在が現れる。出エジプト記の最後はこの御言葉で終わります。イスラエル全家の者は旅路にある間、昼は火の雲が幕屋の上に、夜は雲の中に火があるのをいつも見ていたからである。神様の臨在は目に見える形でそこに現れていました。雲となり、そして夜は火の柱となって神様の臨在が現れる。この幕屋に導かれてですね、 彼らはアラナを進んでいくわけですね。この臨在がイスラエルの民を導いていきます。最初に幕屋が作られた時の臨在はモーセも中に入れないほどであると聖書が書いてありますね。これが出エジプト記の中身です。皆さんですね、今ざっと言いましたけども、ぜひですね、実際に読んでみてください。そこにある一つ一つの出来事でも、最終的に神様はどこに導くこと、それは主の臨在が共にあるというところに民を導くことになるんですね。そしてレビ記へと入ります。レビ記の中はですね、幕屋での礼拝の方法、また祭司の務め、そういうものが書かれています。そこから教えられるのは、私たちと神様との関係のあり方です。それはいい加減にしてはいけないということをですね、私たちは教えられるわけですね。ぜひそのところもお読みください。そして新約聖書はマタイの福音書、こちらはお話の中で見てまいりましょう。ではマタイの福音書の23章開いてまいりたいと思います。マタイの福音書の23章の11から22節のところです。次第成功一緒に見ましょう。 誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされます。マタイの福音書23章12節。ね、ではこのところから自分を低くする者は高くされますと題しまして、御言葉ともに開いてまいりたいと思います。今回の箇所はその御言葉から始まっていますね。あなた方のですね、一番偉大なものはあなた方に仕える人でなければなりません。誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされます。一番偉大なものは仕える人でなければならない。イエス様が十字架にかかられる数日前にですね、弟子たちの誰が一番偉いかという争いが起こりました。でその時にですね、イエス様は彼らを呼び寄せておりました。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは彼らを支配し、偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。あなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕える者になりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者はあなた方のしもべになりなさい。人の側を見たのが仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためであるのと同じです。まあ、こう書いてあります。これが聖書におけるリーダーの原則です。そしてそれを示されたのはイエス様ご自身です。一般の社会では上にいる者たち、その者たちは権力を振るいます。自分の権力を持って人々を動かそうとします。しかしあなた方はそうではない。人の先に立ち会う者はしもべになりなさい。人の子が来たのが使えられるためではなく、使えるため、多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためであるとイエス様は言われました。それと同じようにあなた方は使えるものとなりなさいとイエス様は言われました。イエス様は私たちのために命まで差し出してくださいました。ですから私たちは教会において互いにへりくだり、互いに使い合うんですね。これはイエス様がこのことをしてくださったからです。私たちはイエス様に習うものとなっている。それが原則ですね。まあ教会におけるリーダーとはこういうものである、教会とはみんながですねこういうものになっていくものであるということを言うとですね、逆にですね、だから牧師であるとか教会が私によくしてくださるのは当然でしょうと言われる方が教会におられる時がありますね。教会ということはところを私に親切にしてくれなきゃいけない、こうおっしゃる方もおられます。神様は私たちに対して言われます、人に親切にしなさいと言われます。でも神様はあなたに親切にしてもらいなさいとおっしゃっているのではありません。私たちは互いにへりくだり使い合っていくものです。教会は自分の弱さを出し、また甘えて良いところだと言えなくはありません。私たちはお互いに正直な自分を教会で出していいところであると言えると思いますが、しかしそれは当たり前なのではありません。それは権利ではありません。これは恵みです。だから私たちは互いに感謝を忘れてはならないわけですね。権利ではなく恵みである。教会において全てのことがそうです。人間関係においても神様に対しても皆そうです。これは権利ではなくて恵みなんです。私たちは神様に対していくらでも神様に求めることができます。何でもくださいということができます。まあ考えようによってはその権利を持っているんです。 神様にいくらでもくださいということができます。でもこれは権利ではなく恵みなんです。じゃあなぜその権利を持っているんですか。なぜ神様にいくらでもくださいと言っていいんですか。今私たちは大胆に神様に要求することができます。それはその権利を持っているからです。そうです、その支払いはされているからです。私たちが神様にいくらでもくださいと言っていい、その支払いはすでに終わっているんです。その支払いはどこで終わっているのか。それは十字架です。イエス様は十字架でご自分の命を差し出してその支払いをしてくださったんです。だからそれはあなたが勝ち取った権利ではありません。これはイエス様が勝ち取ってあなたに与えてくださった恵みなんです。だから当然のものではないんです。あなたはいくらでも神様に求めていいです。でもこれは恵みであるということを決して私たちは忘れてはなりません。イエス様が十字架にかかって払ってくださった代価によってこう書いてあります。ですから私たちはある意味を受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの未来に近づこうではありませんか。これは神様の恵みなんです。私たちが出ていくのは自分の義と権利を立てて出ていくのではありません。自分の義と権利によって私たちはそこに立つのではありません。神の恵みによって私たちは神の前に出ていくことができるんです。そこは恵みの御座です。私たちはただ神様から与えられたイエス様によって与えられた恵みによって神様の前に出ます。イエス様はその支払いをしてくださっているから何でも求めていいんです。あなたの前にですね、誰かがあなたを食事に招いてくれて、そしてあなたの前にご馳走が用意されているとします。こんなものもったいないですと言って食べなかったら、それは捨てなきゃならなくなってしまいます。イエス様あなたの前に全てを用意してくださっておられる。私たちはそれを恵みによって大胆に受け止めていいわけです。そうでなければその恵みは無駄になってしまいます。でもそれが恵みであることを忘れてはなりません。当然の権利ですというふうにしてですね、それを受け取ることはできないはずですね。少しお話がそれましたけれども、私たちが恵みが恵みであることを忘れるなら、ただの恩知らずになってしまいます。神様の恵みをですね、感謝してまいりたいと思いますね。今回の箇所はこの御言葉から始まっておりますけれども、ここで自分を高くするものは低くされる、でこのことについてですね、ヤコブの手紙にはこう書いてあります。しかし神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます。ですからこう言われています。神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになる。高ぶるものというとですね、最近もその話をしましたが、どれだけ偉そうにしているか、そういうふうに考えられますけれども、これは自分の義を立てようとしているということであるという話をしました。自分の義を立てる、これが高ぶりです。皆さん、自分の義を立てることと立派に生きていこうとしていくことは違います。しかしですね、自分の義を立てていこうとする、神の恵みの中で生きようとするのでなくて、自分の立派さを立てようとする、同じことをしていても私たちの動機がどこにあるかによって変わってしまうわけです。皆さん、神の恵みに生きようとするのではなく、自分の立派さを立てようとする、それが人類最初の罪です。神様が食べたらいけないと言われた、食べたら死ぬと言われた木の実を食べたのはどうしてでしたか。そこで女が見ると、創世記3章6節、 そこで女が見るとその木は誠に食べるのによく目にしたわしく賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので夫も食べた。これが人類最初の罪、その瞬間ですけども、そこで女が見るとその木は誠に食べるのによく目にしたわしく賢くするというその木はいかにも好ましかった。その木を食べたら賢くなれる、これを食べたら賢くなれる。蛇はこの時女に言いました。これを食べたら神のようになれる、神様のように立派になれる、死ぬかもしれないということと、いや事実死ぬのですが食べたら、しかし死ぬかもしれないということと立派になれるということを計りにかけて、女は立派になれる方を取ったんです。神の恵みの中に生きていることができたのに、神の恵みの中に生き続けることよりも立派になる方を選んだんです。これが罪です。偉いものになりたい、まあ、人にはですね、向上心というものがあってですね、まあ、有名人になりたいとかですね、そういう人もいるわけですけれども、しかしここで恵みの中に生きることよりも、ただですね、自分の義を立てようとしたことによって自分が立派になろうとした、神よりも立派になりたい、神のようになりたいと、なりたいと願ったことによって、彼女が全てを失った、命さえも失うことになったということを忘れてはなりません。この結果、彼女だけではなく夫も、そして全人類が全てを失いました。命を失いました。これが傲慢です。そしてそれが高ぶりです。ではだらしなく不真面目に生きればいいんでしょうか。そうではありません。私たちは神様に従って神と共に歩んでいくんです。全てのことにおいて神様に従って歩んでいくんです。皆さん、パリサイ人たちは何を教えますか。それは律法によって自分の義を立てようとすることです。先ほど読んでいただいた箇所にはですね、細かなことがたくさん書いてありました。神殿を指して誓うのかどうか、神殿にある捧げ物を指して誓うのかどうか、イエス様はそれらに対してですね、神殿を指して誓うものはそこにあるものも指しているんだ、天を指して誓うものは天にある御座を指して誓ってるんだ、そのようにおっしゃいました。パリサイ人たちは細かく細かく律法によって自分の義を立てることを考えました。ところが彼らはその結果、そのように熱心に働くにもかかわらず、人々を神様の恵みから引き離しました。自分の義を立てようとするならば、人は自分、神様の恵みがわからなくなってしまいます。私はこんだけしたというならば、神様がどれだけあなたにしてくださったかを忘れてしまいます。マタイの福音書23章読んでいただいたところの中ですが、しかし忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たち、13章ですね、あなた方は人々から天の御国を遮っているのです、自分も入らず入ろうとしている人々も入らせないのですと書いてあります。これとこれとこれをしないと天国に行けないよと、もし誰かが言うならば、それは天の御国を遮るということになります。私たちが天国に入るために必要なのはただ一つ、イエス様を信じる信仰だけです。それを その信仰を表す行いとして洗礼がありますけれども、しかし私たちの救いはただ信仰だけによりますね。さてこのことについてイエス様はこうも言われていますね。忌まわしいものだ、目の見えぬ手引き人もあなた方はこういう、誰でも神殿を指して誓ったのなら何でもない、しかし神殿の黄金を指して誓ったらその力を果たさなければならない、まあ、先ほど言いましたけれども、愚かで目の見えぬ人たち、黄金と黄金を清めのする神殿、どちらが大切なのか。またですね、目の見えぬ人たち、備え物とその備え物を清いものにする祭壇、どちらが大切なのか。イエス様はこう言っておられます。そして祭壇を指して誓うものは祭壇もその上の全てのものも指している、また神殿を指して誓うものは神殿もその中に住まる方も指している、また天を指して誓うものは神の座そこに出している方を指して誓っていると、こういうふうにおっしゃってですね、そしてこの細かなですね、彼らの議論の全てがですね、無意味なものであるということをおっしゃっておられるわけですね。私たちが天の御国ということを考える上で、また神様との関係ということを考える上で、これらの細かな議論は無意味であるというところでですね、ここで誓うということが何度も出てきますので、誓うということについてですね、少し旧約聖書を見てみたいと思うんです。で、民数記の30章の1から2節にこう書いてあります。修法の方に書いてあるかもしれませんけどね、お読みします。モーセはイスラエル人の諸部族の頭たちに告げていった。これは主が命じられたことである。人がもし主に誓願をし、あるいは者たちをしようと誓いをするなら、その言葉を破ってはならない。すべて自分の口から出た通りのことを実行しなければならない、まあ、これが誓いの原則です。その通りしなければいけない、誓ったらその通りしなければいけない。私たちはさまざまな約束をすることもありますけどね、その通りしなければいけない。じゃあしないとどうなるのか。そうでないならば咎を負うと書かれていて、まあ、これが原則であり、そしてそこには呪いが伴います。ところが続きにこう書いてあるんです。民数記30章3から8節読みします。もし女がまだ婚約していない乙女で父の家にいて主に誓願をし、あるいは物立ちをする場合、その父が彼女の誓願あるいは物立ちを聞いて、その父が彼女に何も言わなければ彼女の全ての誓願は有効となる。彼女の物立ちも全て有効としなければならない。もし父がそれを聞いた日に彼女にそれを禁じるなら、彼女の誓願または物立ちは全て無効としなければならない。彼女の父が彼女に禁じるのであるから主は彼女を許される。もし彼女が自分の誓願あるいは物立ちをするのに、むしろに言ったことがまだその身にかかっているうちに嫁ぐ場合、夫がそれを聞いた日に彼女に何も言わなければ彼女の誓願は有効である。彼女の者たちも有効でなければならない。もし彼女の夫がそれを聞いた日に彼女に禁じるなら、彼は彼女がかけている誓願や者たちをするのにむしろに言ったことを破棄することになる。そして主は彼女を許される。長い、ちょっと長い文章ですけども、まあ、要するにですね、娘がですね何か誓いをする、でもですね父親が聞いてですね、それはダメだ言ったら、それでもうそのこと終わりなんですね。つまり彼女は誓いを果たせなくても呪われないという、咎を負わなくていいという。またですね、妻が物立ちをする、誓う、何かを誓う、その時ですね、夫がですね、それはダメだと、そしたらそれはもう無効になるという、それは果たさなくていいことです。まあもちろんですね、私たちは約束を大切にすることは重要なんですが、しかしそのことによってですね、誓いには呪いが伴いますが、その呪いは関係がなくなってしまうということですね。これはですね、娘であり、また妻たちに対してこのようなことが定められているということなんですが、聖書は言います。私たちはキリストの体の部分だからです。それ以上はその父と母を離れ、妻と結ばれ、二人は一心同体となる。この奥義は偉大です。私はキリストと教会とを指して言っているのです。エペソ人の手紙5章30から30。皆さん、キリストの体、教会はキリストの体、そしてキリストの花嫁、キリストの妻です。で、イエス様は何て言われましたか。 マタイの福音書5章30節。しかし私はあなた方には決して誓ってはいけません。すなわち天を指して誓ってはいけません。そこは神の御手だからです。まあ、これ以降ですね、他にもですね、これを指して誓ってはいけません、いろんなこと言われましたが、一言、決して誓ってはいけませんとイエスも言われた。立法では妻の誓いは夫が解くことができると書いてあります。そしてですね、キリストは教会の花婿なんです、夫なんですね。そしてイエス様ははっきり一言こう言われます。決して誓ってはいけません。あなたがどんなことを誓ったとしても、これをしなきゃ呪われる、これをしなきゃ神様から、神様の前に誓ったんだから、これをしないと私は祝福されないと考える必要は一切ないということです。イエス様は決して誓ってはいけないと言われたんです。教会でですね、神様の前につい私たちはですね、自分たちがこれまで生きていた中でですね、神様これを約束しますからってこういうふうなことを言ってしまうことがあります。神様、私はこれをね、もうこれから約束しますから祝福してくださいと、そんな思いでまた言う時もあるかもしれない。これまでにこんなに感謝のことがあったんですから、もう私はこうしますと言ってしまうことがありません、あるかもしれません。でも私たちは人間として弱いものです。失敗をすることもあります。でもイエス様言われたんです、決して誓ってはいけません。私たちはキリストにあって一切の呪いから解放されているんです。これ素晴らしいことですね。立法は何のためにね、夫と妻のことについて、そして妻のこと、娘のことについて書いてあるでしょうか。父は娘のその誓いを解くことができる、夫は妻の誓いを解くことができる。父なる神様とイエス様は私たちを呪いから解放してくださる。これは全てキリストによることであり、そしてこれは恵みです。もちろん私たちはですね、約束をいい加減にしていいのではありませんけれども、立法の完成者であるキリストにあるものが、私たちは立法を完成されたキリストにあるのですから、ですから約束をいい加減にしていいはずはありませんけれども、私たちは全ての呪いから解放されているということも忘れてはなりません。それらはどれも自分の義によるのではありません。ただキリストの十字架によって、イエス様は十字架によってそのことを成してくださったんです。今言いましたのは、イエス様がこのように誓ってはいけないと言われたことと、そして律法に書かれている事柄でした。でもイエス様が教会がですね、キリストの花嫁でないなら、このことは関係がないんですね。イエス様はこれを解くことはできません。イエス様はどうやって教会の夫となられたんですか。イエス様はどうやって教会を買い取られたんですか。それは十字架の代価です。だから十字架がなければこのことも関係がありません。皆さん、この旧約聖書に書かれている事柄はこんなことに至るまでイエス様だけによって完成させられるんです。パリサイ人たちは誓いについてあれこれと議論をしていました。このことを誓ったら呪われるから誓わないようにしないといけない、いろんなことを考えていました。この時には誓いから解かれるんだろうかとか、いろんなことを考えていたんですが、その全てを完成させるためにはたった一つ彼らに足らないものがあったんです。いくら考えても考えても彼らには足らないものがある。これがイエス様の十字架です。これなしには立法は完成しない。でも今はイエス様は十字架にかかって死んでくださったので、この恵みの中に私たちは置かれているんです。全ての呪いから解かれて、全ての祝福が受けることのできる立場に、そして天の御国が与えられるところに私たちは今ある。素晴らしいことですね。 それゆえイエス様は言われます、私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。もう何度も何度もこのところ私は開きます。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことはできません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木であなた方は枝です。で私にとどまり私もその人の中にとどまっているなら、そうした多くの実を結びます。私を離れてあなた方は何もすることができないからです。私たちは、いや、この地上に生きているほとんどの人はみんな自分で生きていけると思っています。でもイエス様は言われます、私を離れては何もできない。皆さん、あなたに夢があるでしょうか。それならへりくだりキリストに結びつきましょう。あなたに目標があるでしょうか。それならへりくだってイエス様に結びつきましょう。あなたが素晴らしい人生を歩みたいならイエス様に結びつきましょう。あなたが神様の栄光を表したいならイエス様に結びつきましょう。すべてはただイエス様によるんです。キリストに結びついて歩んでいくときにあなたは素晴らしい実を結んでいくことができます。それにはまず神の前に手を振らなければ、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされます。手を振り神の前に出ていき、神様に高くしていただきます。今日この後聖餐式がありますけどね、聖餐式に私たちはキリストにつながると、そしてキリストにあって生きると、そのことのためにすることですね。そのことを覚えて聖餐に持ちたいと思います。ではお祈りしてまいりましょう。いつものように我々の祈りを、私も読んでください。
私は感謝します。あなたが十字架にかかるの私たちのために、罪のために神殿がありまして、人の身を乱れて入れた生活をそこを殺したんですね。あなたはただ私たちを罪から解放され、またあなたによって大いなる恵みによって満たしてくださることを感謝します。私たちは本当にあなたによって恵みによって力を与えてくださっています。命を、永遠の命も与えてくださったこと、すべてイエス様によってなされたことを感謝されたことを私たちは感謝します。尊い恵みに、この恵みによって生かしてくださったことを心から感謝します。感謝とともに主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。感謝します。 しく、私を憐れみ、覚悟しましょう。